プロ野球ポッドキャスト2016年9月23日千葉ロッテマリーンズ福岡ソフトバンクホークス編でお送りします。お相手は
ちょっと落ち込んでいるマリーンズ担当のヒラリンと、
もっと落ち込んでいる福岡ソフトバンクホークス担当哲郎です。
番組のホストは私中澤信之でお送りします。この番組は2016年のプロ野球を牧師さんと一緒に楽しもうを合言葉にしています。各球団担当の牧師さんたちによる熱のこもったトークをお楽しみください。ではお二人とも今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いきなり落ち込んだ二人をゲストにお迎えしていますけれども、その理由はどこにあるんでしょう。
どうぞ哲郎さんから、
はい、言うまでもなくファイターズに、2連敗をしてしまいまして、もう何ですか、もうマジックが6ですかね、点灯してしまいましたもんですから、こっちが点灯するつもりでいたら逆になってしまったという、感じで、ちょっと納得のいかない2連戦だったですね。
こう福岡ソフトバンクホークスとしてはマジックを点灯させたかったのに、首位争いレースで点灯したっていう感じですかね。
ですね、
はい、あれ1個買ったら、ホークスがマジックだったんですよね。
そうですね、1個買ったらですね。
先週のね放送で哲郎さんに来ていただいて、まあどっちかが2連敗なんてことはないんじゃないですかと言ってたのがちょっとでしたね。
そうですね、まあ1勝1敗でいいかなとか言って、ま、思ってたんですけどね。
1試合多い分ね。
たら、もしかしたら2つ行かれるかもしれないなっていう気持ちはちょっとあったんですけどね。やっぱり勢いが日本ハムの方がありますよね、見てた感じですね。
もう完全に大谷効果ですよね。
もちろんレアードとか、先週も言いましたけど、レアードとかですね、他いろいろいい選手がいるんですけど、
西川もね、
やっぱ大谷にやられたっていう感じですかね。
やっぱりあの初戦で大谷が先発をしてきた、そこが全てですか。
やっぱレアードのあのホームランだったですね。千賀がストレートのフォアボール出しましたよね。田中健介は打ち取ったのに、岡に対してストレートのフォアボール、高めですよね、高めストレートで、でその後にレアードにまた外角の高めを投げて中段まで持っていかれたと、あれはちょっと未だに納得がいかないしちょっとなんでっていう感じですよね。であれでなんかもう日戦のこの流れが決まったようなちょっと気がしましたですね。
も
ち
ろ
ん
あの
陽大館のいい守備とかもあったんですけどね。
その、2連戦のあれは2回ですかね、2回の表、
ですね、
レアードの初打席になるんでしょうかね、この
試合として。初球だったね。
初球。ああ。中段まで行ったんですか。私
中段まで行きましたね。
映像は見てなかったんです。ああ
。見には行ってなかったんですか。
え、
見には。
あ、見には行ってないです。テレビで見てました。
ああ。
はい。
で、大谷がその後1失点でソフトバンク打線を抑えた。
そうですね。はい。
でも、後半点は取られなかったんですね。
ですね。あの時は結局、9回にチャンスが回ってきたんですよね。で、それで、江川がセンターに打ったんですけど、センターオーバーなりそうだったんですけど、陽大館に、ちょっと、なんていうんですかね、背面キャッチじゃないけど、ね、まあ、ファインプレーと言っていいんでしょうね。
はい、見事に捉えてしまった。
捉えてしまって、ああ。
それで、2戦目が、結局は、これも、競った試合。
そうですね、途中まで。
途中まで。
イガラシが出てきて、
先制点ホークスですもんね。
そうですね。中村が打ちましたけど、まあ次の回に確か逆転されたと思うんですよね。でそれで、まあ逆転されて1点差まで行ったんですよね。
1回表に3点目を取られて、6回裏に1点取って3対2。
でいい感じにちょっとなってきたんですよね。で森福もね、
抑えてね。
ね、ノーアウト満塁だったんですよね、確か。
そうそう。
で、それを、 抑えてよかった、いい、こう、こうなんかこう、感じだったんですよね。流れがこっちに来そうな感じだったんですけど。
7回表。7
回、五十嵐が出てきて、ツーランホームラン打たれて。
中谷。
そうですね。一番打たれたくないやつに打たれてしまったですね。
あそこで岩崎っていうのはなかったんですかね。うん、
私も、岩崎が良い、いいんじゃないかと思ったんですけど、うん、まあ、どうなんでしょうかね。やっぱ岩崎をずっと使ってたからなんでしょうかね。
なんか今日のうちの新聞には工藤監督のコメントでは、いつも岩崎ばっかりというわけにはいかないみたいなコメントが載ってましたね。
でしょうね。でもしかしたら五十嵐にもやっぱり自信をつけさせたいみたいな気持ちがあったんかなと、
ね、で昨日寺原も久しぶりじゃないですか、うん、寺原も久しぶりじゃないですか。
昨日はそうですね、実はですね、ちょっと移動してたもんで、移動がちょっとあったもんで、終わりの方はちょっと見てないんですよ。
で、五十嵐の後、寺原が出てきて、
寺原投げたんですね、
はい。寺原もね、あんまり出てきてなかったじゃないですか、ですよね、今シーズンは。
はいはい。で、試合結果を、まあ、もうダメだろうと思って、やっぱり見て、後で見て、ダメだったというような感じでだったですね。
終わってみれば5対2。
終わってみればですね。
2連戦の2連敗。もうちょ
っ
と
ひっくり返せるもう雰囲気じゃなかったですね。
ああ、もうね、中田に打たれちゃうとね、やっぱそういう風になりますよね。
もう五十嵐ぶち壊しだったですね、昨日ね。まあ、かわいそうっちゃえばかわいそうなのかもしれないですけどね。
まあ、そういうことで、今のところの順位表としては結局、日ハムが2ゲーム差をつけて首位、福岡ソフトバンクスが2位、そして千葉ロッテマリーンズが随分差が開いてますけども、3位。西武ライオンズ、楽天ゴールデンイーグルス、オリックスバファローズと続いていく、今のパリーグの順位になっています。残りはもう、何試合だ
?7、8試合ですかね。
残りはそうですね。
ね、
日本ハムが7試合で、ホークスが8試合、ロッテも8試合。
8試合ですよね。でロッテがその例のクライマックスのクリンチナンバーとかなんかですね、うん、あれが1位ですよね、
うん、だから今日ロッテが
勝つか
西武が負ければもう確定ですよ ね
確定
決まってないんですか。
そうです、
うん、そうだ
まだ1位なんです。
決まったようなもんですけどね
いやーまあまあねそうですね、
そうなんですね、わかりました。まあ、ヒラリンさんはどうですか、この3位確定になるかならないか。でもまあクライマックスシリーズ行くだろう。
まあね、下克上の実績というか2010年もあるんですけど、何にせ怪我人がまあちょっと出すぎで、もうなかなかこうまあ、フルメンバーで戦えるときなんで、どのチームもないんでしょうけど、ちょっと怪我人続きすぎですね。で、確かまだ、登録抹消されてないけど、清田も頭にぶつけられて、
ありました。
とか、あと、デスパイネも、まあ、やっとこさ、この間、昨日か、おとといか、なんか、代打で出てきてますけど、相当手は痛いみたいだし、ナバーロ君は、どうしたんでしょうね。もうちょっと外されてますね。で、まあ、もうこの後は、例のというか、クライマックスの前に、サブローの引退ゲームで盛り上がろうと。確か25日だったんですかね。もうチケットは全部完売してるらしいんで、それでちょっと、オリックス戦なんですけど、盛り上がって、まあ、なんとかクライマックスに力を備えたいと思ってます。
そうですね。
ちょっと弱気です、僕は今年は。これだけ怪我人気出たら、はい。
それでね、この首位2チームの今の様子で、主位争いをしていると、まあちょっと今回は下克上はなさそうかなっていう。
ねえ。
でも、ねえ、ぜひ、こう、本当は一つ勝っていただいて、日本シリーズかけて、なんていう風に思ったりしますけど。
まあでも、僕は本当に、 ロッテの優勝を願ってますが、パ・リーグが盛り上がることと、どのチームにもこれでも愛情を持ってますんで、今年これで、まあ、ホークスが前半あれだけ走り、ファイターズがこれだけ連勝して盛り上げ、それでロッテが出たら、ちょっと反則かなと、万一ですね、まあ、広島がセ・リーグで負けることはないと思うんですが、これで DeNA 対ロッテだったら怒られるん違うかと思ってます。
すごいですよね、それ。DeNA 対ロッテ、大爆笑のやつ。
DeNA5 割切ってますもんね。はい。ロッテもどうも5割、このままいったらギリギリ。
いえ、それは大丈夫でしょ。
確か貯金4ぐらい。
4つあります、4つあります。
はい。
うん、
まあ、一勝七敗とかそんなことはないと思うんで。はい。
わかりました。まあ、この終盤本当に目が離せないね、ところになってきてると思いますけれども、この前ですね、哲郎さんは、ソフトバンクのキーパーソンは、松田というふうに言ってくれましたけれども、どうでしたか？結局一週間この松田の活躍っていうのは。
そうですね。松田は、まあ、そうですね。思ったほどではなかったですけど、まあ、そこそこ、うん、頑張ってくれたんじゃないかなとは、個人的には印象としては持ってるんですけど、まあ、けど結果が出てないからですね。うん、まあ、あとは、内川にもうちょっと頑張ってもらいたかったですね。
ここに来ると、やっぱり打線が景気づけをしてくれることが、いいですかね。
そうですね。やっぱギータがいないのが響いてますね。
もう、うん、ポストシーズンも全然出れないですか？
いや、ポストシーズンは間に合うと思います。
あはは。あ、よかった。
まあ、どのくらいの時に帰ってきてくれるかですよね。
そうですね。まあ、一応全治6週間って言われてるんですよね。うん。だからギリギリ間に合う感じじゃないんですかね。
まあ、あれだけの選手ですからね。戻ってきてすぐに活躍、できないことはないだろうと。
そうですね。出塁率がだいたい5割ぐらいあるんですよね。
それは随分違いますね、チームにと
っても。その選手がいないと、いるのといないとでは、やっぱり相手チームにへのプレッシャーが全然違うんじゃないかなと。
ヒラリンさんから見て、
はい、
ソフトバンクホークスが日ハムを倒すために、
はい、
キーパーソンになりそうなのは誰ですか？
やっぱり今ね、哲郎さんもおっしゃったように、まあ、内川は、確か内川はキャプテンですよね。
キャプテンですね。
ね、で、現実的に、まあ、生え抜きじゃないけど、やはり中心的に、ね、まとめていく意味でもそうだと思いますし、まあ、前半の、もう、ホークスが強かった頃も、内川が1回の表にまず打点上げてたような、
ね、
あれがもう本当に勢いつけたように思えるんで。
しっかは打ちまくりだったんですけどね。
ねえ、
うん。
彼ホームラン狙ったら、う
ん。ホームランも打ちますもんね。
25分ぐらい打ちますもんね。うん、
打率をね、狙わなかったら。
返したらね。
うん。もうホームランもっと打てると思うんですけどね。
まあ、右バッターでは今もうトップ。
うん。
リーグでもだし。セリーグを合わせてもね、それぐらいの選手だと思いますから、内川さんかなと思います。
内川ですね。
まあ、やっぱり主力選手がここで元気に打ってくれることが何よりかな。
そうなんですけど、ね。
なんですけどね。やっぱり弱気だ。
ちょっと江川には申し訳ないですけど、相手ピッチャーにしてみたら、江川、はあんまり怖くないんじゃないかな、うん、やっぱり柳田がいるのといないのとでは全然違う、ね、おそらく日本ハムにしてみればレアードがいるのといないのとでは全然違
う
のと同じような感じ、
うん
う
ん
うん、もしくは大谷ですよねがいるのといないのと全然違うような感じなんじゃないかなと思うんですけどね、柳田がいないっていうのはですね。
まあ、あとはねやっぱり敦央の松田が打ったらやっぱり乗りますよね。
うん。やっぱマッチが乗る、打つとやっぱり乗りますよね。やっぱ印象ですけど、やっぱマッチが打った試合はやっぱ勝つんですよね。
そうですね。これからの一試合一試合でやっぱり競った試合を勝つとか、こう、終盤で打ってものにするとか、そういう試合が一つでも二つでもあると勢いですもんね、ここまで来ると。
そうですね。 まあもうホークスはまた残りを全部勝つと。
全部勝つ。
全部勝つっていうつもりじゃないともう優勝無理ですね。
わかりました。ですね、今回はヒラリンさん会ということもあってですね、ヒラリンさんの会はいつもお便りがたくさん来るんです。まずですね、愛知県在住ながら、横浜 DeNA と千葉ロッテを応援しているアミーさん。今回はですね、千葉ロッテマリーンズファンとしてお便りをくださいました。ちょっと読んでみますね。最近の話題といえば何と言ってもサブロー選手の引退。先ほど話題に出てきました。ちょっと前になりますが、7月に東京ドームで行われたホームの試合、千葉ロッテ誕生25年目の記念だとかということで行ってきたのですが、そこで球団のウグイス嬢の方がナバーロ選手をコール際にナバーロのバーをやや長めに伸ばしているように聞こえたんです。ナバーローっていう風に。このウグイス嬢さん、サブロー選手をコール際のサブローと長く伸ばすのが有名なのですが、最近それができないから鬱憤晴らしをしているのかなとその時は笑い話にしていました。サブローのあのコールがもう聞けなくなるかと思うと寂しくなります。マリンズには40歳超えのベテラン選手があと2人います。井口選手、福浦選手ですが、この2人は現役続行だそうで、ちょっとほっとしています。特に福浦選手には、なんとかマリンズで2000本安打を達成してほしいというふうなお手紙です。ねえ。サブロー選手の引退。これはファンにとってはやっぱり寂しいものがあるんでしょうね。
そうですね。もう2005年も2010年も本当にサブローの活躍は大きかったですしね。まあ、つなぎの4番バッターという、まあ、今まで4番バッターというのはもうホームラン打ったり、そういう選手が多かったのが、それよりもつなぎの4番という形で、もう本当にいい働きをしてくれたので、まあ、今シーズン全然出てこないので、どうなのかなとちょっと心配してたんですけども、まあ、でもね、ご本人の引退会見は非常に明るく、悔いがないということをおっしゃってたので、まあ、寂しいですけれども、もう今年のポストシーズンにはなんとか出てきていただいて、はい、その先ほど申し上げました引退試合から、その後、クライマックスに入っていくと思うので、うん、その時にはぜひとも活躍していただきたいなと思ってます。
そうですね。いいところでぜひ活躍いただきたいですよね。
はい。
うん。
井口選手、福浦選手、お名前が出てきてますけれども、ベテランですね。マリーンズにとても大切な。
はい。まあ、井口さんは、今シーズンは、シーズン前から、体調が非常にいいということを言ってて、まあ、ジョージは出てるわけではなく、ファーストにね、いろんな選手と交代しながらと、あと、まあ、ここという時の代打の切り札で、今年は本当にいい働きをしてくださったと思ってます。まあ、福浦の方はもう本当に今、1メーターならぬ、一郎のあと何本っていう、1メーターっていう、あれが出てますが、千葉マリンスタジアムでは、福メーターか福浦メーターとして、2000本安打まであと何本という、うん、そういう表示が、を持っている方が、お一人がなんかおられて、そのことが話題になってます。まだ確か70本ぐらいはあるので、うん、今シーズンは絶対無理なんですけど、ぜひとも、来シーズンには、2000本を達成していただきたいものだと、切に望んでおります。
哲郎さんはこういったベテラン選手たちをどんな風にご覧になってるんですか？
そうですね。やっぱ、ロッテは今、やっぱり福浦が出てくると、チャンスで福浦が出てくると、ちょっと怖いですよね、うん。なんかタイムリー打たれそうな気がしますね。うん。まあ、井口もね、一時期ほどではなくなりましたけど、まあなんといってもホークスの元選手なもんですから、よく打つっていうのはよく分かってますんで、うん、やっぱ福浦井口は、うん、一時期ほどではないにしろ、チャンスで出てこられると、代打とかで出てこられると、うん、怖いですね。
そうですね。どちらの選手も、まあ、球場の雰囲気を変えるというか、まあ、ファンの気持ちがこう乗ってくる何かを持ってますよね。長くやれる選手っていうのは限られてるわけですけれども、 まあぜひね、やっぱり長くやってほしいし、まあいつまでも楽しませてほしいなっていうのがありますね。
ホークスの今最年長誰なんですか？
ホークスの最年長ですか？今。
誰かな？
ホークスの最年長。
あ、今の。
はい。
30代後半の選手は、いますかね？
後半。すいません。ちょっと思い浮かばないですね。みんな基本的に若いんですよね。33種とかですね。
松田もそれぐらいですか？
松田35ぐらいだったと思うんですけどね。ね、
松田が、まあ、内川ぐらいですかね。
うん。カニザレスが結構、
カニザレス。はい。
そして、あれですよ。五十嵐亮太が37ですね。
ああ、五十嵐
ですね。
彼が一番上かな。その次でカニザレス、細川、松坂、
ね、
平和だ。
あ、松坂。忘れてました。
まあ、あれですね。あと、例えば3、4年経ってきた時には、ホークスも内川や松田が、まあ、どちらかというとベテランの、ね。
そうですね。もう引退がそろそろっていう感じになってきますよね。
うん。
うん、
まあ、そういうところに若手がぐーっと押し上げてきてて、まあ、松田が代打で出てくるとかね、内川が代打で出てくるなんていう日が来ると。
そういう時代にね、なるんでしょうね。もう少しするとですね。
まあでもホークスさんは層が厚いですよ。もう二軍でね、他行ったら投げれるようなピッチャーから、大体上林でしたっけ？
上林、はいはい。
ね、あれなんかもうぜひ、ロッテにいただきたいぐらいの。
まあ、上林は今年はもうずっと二軍だったんですけど、一軍で、ね、他の球団で一軍でずっといればもっと打率が伸びると思うんですけどね。
いや、打ちますよ。
うん、
3年目ぐらいですかね、彼は。
そうですよね。うん。
まあね、次から次へとこう出てくるので楽しみといえば楽しみ。ただ、やっぱり長く続けても欲しいしっていうね。
はい、
感じですね。はい、もう一つお便りをいただいていますので、そちらも、これはですね、パリーグファンということで、ですね、イズピさんからメールをいただいています。私は楽天ファンですが、それ以上に大のパリーグファンでもあります。この前の放送でパリーグを盛り上げようとする、金田さんの努力と功績を知り、とても感謝しましたと。これは村長さんがメールくださったやつですね。で、ですね、イズピさんは、こんなエピソードですね。1980年代、南海の佐々木誠選手と、愛子武選手。愛子選手はこの時ロッテだったのかな？国際電話会社 KDD 現 AU の CM に出演したことは、私たち関東のパリーグファンを驚かせました。広島の長島選手と共に3人それぞれの背番号で、001、長島、佐々木、愛子の背中の数字を並べて、001と国際電話をかける際の冒頭にダイヤルする番号を示した CM でした。当時のパリーは人気や露出で今以上に劣っていましたが、私が住む茨城県でも CM が流れましたので、多分全国で放送されたのだと思います。パリーグの不人気に心臓を舐めていた南海ファンの私にとって、とても衝撃的で嬉しい出来事でしたとお便りをいただきました。
ありがとうございます。
この CM は覚えてらっしゃる？
いやーちょっとねー、
うーん、
よく思い出せないです。ただその頃私は南海ファン、80年代の頃は南海ホークスファンだったので、佐々木最後は西武に確か行ったんですけど、
う
ん、
そうですね、う
ん、南海の選手がコマーシャルに出るなんていうのは考えれなかったので、まあ、ドカベンのコマーシャルぐらいは香川はあったとは思うんですけど、そういうのがあったような記憶は、ありますが、で、愛子も最後は中日に移ったんですよね、確か。
うん、
確か。で、この頃、80年代は愛子はロッテだったと思います。 と、それぐらいしか、ちょっと、よく、すいません、イズビーさん。パリーグファンだと偉そうに言っときながら、ちょっと完全に思い出せない、情けないパリーグファンでした。
あれですよね、哲郎さんとヒラリンさんは、まあ、昔からのお知り合いであって、で、このパリーグファンとして、まあ、気が合うところが非常に多いという。
そうですね。
ですね。
うん。まあ、私の場合は、まあ、もちろんパリーグファンでもあるんですけど、まあ、ヒラリンさんほど、はい、パリーグ全球団への、この、愛に満ちてるというわけではないんですけど。
ホークス命ですもんね。
ホークス命ですね。どっちかというとですね。はい。
ね、一度二人で、ね、はい、ホークスロッテを見に行ったら、喧嘩になるかもしれない。
いや、それはないと思う。
ないですか。
ね、それは、はい。ちょっとロッテファンのあの中には入れないですけど。
そうでしょうね。
そうですね。今度、まあ場合によってはね、クライマックスの中で対戦するかもしれず。まあね、その時にはやっぱり、今回クライマックスそうですよね。パリーグもやっぱり盛り上がってほしいですよね。
まあ、ロッテが、もし、下克上するとすると、まあやっぱりブルペン陣が大活躍して、まあ打線もある程度は打たないといけないですけど、そのあたりで、私は、キーパーソンは、うちの獅子奮陣の大活躍を、かけながらというか、虎視眈々と願っとるんですけれども、まあ、とにかくもう、前半に1点でも取って、もう、バッとこう、先発も、涌井、石川、まあもう一人、この間ね、スタンリーがやっと勝ったんで、もう、その辺で、もう、あとはもう、もう、繋いで、1イニングずつばばーっと抑えて、で、まあ、西野くんが復活してきて、まあ、1対0、2対1ぐらいで、パリーグ、クライマックスを勝ち進むという、勝手なシナリオを描いてるんですが。
ね、そのシナリオしかおそらくロッテは描けないでしょうね。そして、実際には日ハム、あるいはソフトバンクの打線をそんな風に抑えられるわけはないという。私は、このね、2連戦の再来を、クライマックスの頂上で、もう一度見るっていう。これがね、そして勝敗は競っていただきたいというのが、まあ、今年のパリーグを締めくくるにやっぱりふさわしいのかなと。さあ、それではですね、クライマックスを向こうに見ながら、ぜひそれぞれご自分のひいきのチームに、応援のメッセージいただきましょう。じゃあ平井さんから。
はい。まあなかなか怪我人も多く、今チーム状態が万全とは全く言えないですけれども、今最後にも申し上げたように、もうブルペン陣が奮起して、そしてベテラン選手が代打で出てきた時に打って、そしてもう僅差でクライマックスを勝ち上がっていってもらえればと思っております。
哲郎さんいかがですか。
残り試合あと8試合になりましたけども、全勝して、逆転優勝してもらいたいと心から願っております。はい、最後はもうサファテのお祈りにかかってるんじゃないかと思っております。
彼もクリスチャンですよね。
はい、あ、サファテクリスチャンですよ。
ねえ。
うん。すいません、ちょっと余談なんですけど、この間福岡女学院大学で、なんか、講演会を行ったらしいです。
あ、サファテが。
そうです。はい。という話をちょっと聞きました。はい。すいません、ちょっと余談でしたけど。
では2016年9月23日、千葉ロッテマリーンズ福岡ソフトバンクホーク戦お届けしました。お相手は
マリーンズ担当ヒラリンと、
ホークス担当哲郎と、
番組のホスト中澤信之でお送りしました。この番組のご感想、応援メッセージお寄せください。今日おメッセージいただいたアミさん、イズキさん、ありがとうございました。ツイッターでハッシュタグ、シャープ PIKP をつけてつぶやくか、メールを pikp@outlook.com まで送ってください。 では、プロ野球ポッドキャスト、次回をお楽しみに。